Buongiorno a tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。1968年フランス映画白い恋人たちより、白い恋人たちのテーマをサントラで聞いていただきました。ねえ、これは第10回グルーノーブル冬季オリンピックの様子を描いた、まあ、フランス映画です。監督はクロード・ルルーシュ、男と女の監督さんですね。そして音楽はそのコンビでも有名なフランシス・レイですけれども、まあ皆様よくご存知の曲だと思います。いよいよオリンピックが始まるわけでございます。今年は、バンクーバー、カナダのバンクーバーでのオリンピックですね。選手の皆さんは、まあ、感激と同時にやはり世界のヒノキ舞台ですから、非常に緊張も募らせてらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、でもぜひぜひ頑張って、本当に頑張って、最高の演技っていうか、なんか私頭の中が一方的にフィギュアになってしまっているような気もしないでもないですけれども、最高の、力というのを出し切っていただけたらいいなと思ってます。さて、冬も、まあ、大詰めを迎えてきました。今日は初めの方はですね、しばらく、まあ、なんとなくこうのんびりと、まあ、ぬくぬくとですね、映画の名曲を聴いていただこうと思います。1953年アメリカ映画ローマの休日より、ローマの休日のテーマをスクリーンポップスオーケストラで、そして1984年アメリカイタリア合作映画です、ワンスアポンアタイムインアメリカから、アマポーラをレオンポップスで聴いてください。ローマの休日から、ローマの休日のテーマをスクリーンポップスオーケストラで、そしてワンスアポンアタイムインアメリカからというか、まあ、アマポーラですね、アマポーラをレオンポップスで聞いていただきました。なんか2つともこうちょっと社交ダンスの1つも踊れるのであったらば踊ってみたくなるような感じだったんですけど、ローマの休日の方は本当になんかほのぼのとして、なんか日本の、ホームドラマのテーマソングのようにちょっと感じましたけれども、でもまあ優雅な、なんかオードリー・ヘップバーンを思い浮かべていただけたのではないでしょうか。そしてアマポーラの方はね、本当に私はもう世界で一番美しい曲の一つだと思ってるんですけれども、何度聞いてもこのアマポーラというのは素敵だな。でもこれはなんかあれだな、ダンス踊りたくなりましたね。ということでですね、まあ映画の中から少し聞いていただきましたけれども、今日もまああれですね、ちょっと変わり種というのをちょっと感想の中で聞いていただこうかなと思います。変わり種っていうんじゃないんですけれども、聞きそうでちょっと聞かないようなタイプの曲を選びました。でも皆さんもご存知だと思いますけれど、静けさの声、これをですね、ディオン・ヌワウィックがその当時サンレモン学祭、1968年ですけれども、外人タレントとして出ていました。彼女の声で、まあ、静けさの声聞いていただきます。そして、セルジオ・ブルーニで、グランデマエストロですね、彼の声で、日本ではとても有名ですよね、皆さんご存知だと思いますよ。ゴンドリゴンドラって知りませんか？まあ彼はナポリの人なんですけれども、ベニスの歌でございます。ゴンドリゴンドラ、1962年の、作品です。2曲続けて聴いてください。静けさの声をディオヌ・ワーウィックで、そしてゴンドリ・ゴンダラを、セルジョ・ブルーニで聞いていただいたわけでございます。まあ、ディオヌ・ワーウィック懐かしいですね。ホイットニー・ヒューストンのおば様ということですけれども、今はもう若い方たちはホイットニー・ヒューストンも自身がおば様と言ってしまわれる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その方のおば様でございます。一世を風靡しましたバート・バカラックなどとの作品を紹介した素晴らしい歌手でございます。私はとても大好きな歌手なんですけど、そしてセルジョ・ブルーニのゴンドリ・ゴンダラですけれどもね、須田さんも知ってらっしゃるような知らないような、でも割とよく聞いてるんですよ。いろんなテレビとかラジオとかそういったところとか、この頃はね、イタリアのレストランなんかでは必ずもうイタリアのポップスとか、まあ、カンツォーネとかそういう枠なしでもいろいろな なんてでしょう、あの種類の曲が聴けていいなと思ってますけれども、そんな時に必ず出てくるのではないかなと思います。ゴンドリゴンダラという、みんなの歌のような感じなんだけれども、非常にハッピーになって、この歌をよく歌われる方もあのたくさん、カラオケでとは言わないですけども、あの一緒にこう口ざめるよっておっしゃられる方は多いようです。それでは、また聞いていただきますね。1966年の命をかけて、これはまあオルネラ・バノーニという、まあ、トップシンガーが、の声で非常に有名なんですけれども、今日はメモ・レミージで、そして1973年ですね、これはジルダ・ジュリアンの待ちわびて、これもですね、カンソーネを勉強してらっしゃる方なんかは、日本語でちゃんと歌えるよなんていうような方たくさんいらっしゃいます。そしてファウスト・レアーリのデボラをですね、1968年の、作品ですけれども聞いていただこうかなと思います。どうぞ。メモレミージで命をかけて、1966年の作品、そしてジルダ・ジュリアーニで待ちわびて、ファウスト・レアリでデボラ、これもいずれも、サンレモ音楽祭の出場曲でございます。ここで、純子のトピックスのコーナーになりました。まあ、近頃、忙しくてですね、まあ、読む時間がなくなってしまったんですけれども、昨年しばらくの間、まあ、推理小説というかミステリー小説に凝ってしまって、ハマってしまって、あの夜寝る前にですね、少しずつこう楽しんでたんですけれども、中でもね、あのちょっとあの驚いたのは、その道尾修介さんとおっしゃるんですね、の作品、まあ、今頃なんてねあの本好きの方にはそれこそ驚かれてしまいますけれども、まあそれを読んだ時にすごく私驚いて、あのもう怖くてね、あの夜、うん、こういうもの読んでよかったんだろうかなんて思うぐらいにちょっと怖い思いをしながら、でもなんかもう夢中で、読んでしまったんですけれども、すごく、新鮮な、久々にこう新鮮な驚きを感じた作品だったんです。まあ、あのここ数年、あの日イというか、まあ、日本イタリア、まあ、世界中なのかもしれません問わず、トップアーティストの名曲カバーのアルバムっていうのがひっきり出しに出ています。イタリアのトップシンガーソングライタークラウディオ・バリオーニがボビー・ソロの頬にかかる涙をカバーした、まあ、アルバムがあったとか、この番組への、まあ、リクエストをよくしてくださる山本春夫さんから伺いました。まあ、いろんな形でのアレンジをまあ施しても、まあ、名曲っていうのはまあ良い形でこう変化してくれるか、どうにでも料理できるっていうかね、まあ、あのそれはあのやはり大事なことで、まあ曲自体も何よりもまあ誰にでも馴染みがあるっていうことも素晴らしいことだと思います。ということは結局聴き手にとってとっても安心して、あのいろんな形で楽しく聴いていられるということなんだと思いますけれども、とにかくいつの時代も新しいものを生み出すっていうことは本当に大変だと思います。ましてや作り手も受け手も今の時代すぐにこう情報が得られて知識が豊富になってしまってますでしょ。だから次の何かを感じ取れるような作品作りを、まあ作品をこう作り出すっていうのには、まあ、人材を新しく求めるというか、まあ、若手を育てるっていうか、そういうね、頼ることが最良の策なのかもしれませんけれども、でもまあ作り手である以上、いろんな形でベストを尽くさなくてはいけないんだなと思うわけです。時代の動きも早いし、そしてその流行ったっていうか、その流行そのものもすぐに変わります。でも違った意味で、人の心も変わるんですね。だから後になって、あの作品のなんて言うんでしょう、あそこの部分がっていうか、あの心がね、こうやっと理解できるようになったっていうか、まあ、そういう意味でも嬉しいと感激することもあったりするじゃないですか。そして作り手も今までにない想像力が芽生える時っていうのを待たなきゃならない時もあるわけで、だから作り手は絶えずいつも作って、まあ、聴き手は心境問わずいろいろな音楽をね、なるべく積極的に聴いていくっていう中に、お互いとんでもない発見をするかもしれませんし、お互いにそれを生み出すことができるんじゃないかなと、私は信じてるんですけれども、 まあ、いずれにしても人の心だけは変わらないというのは、それはあの2000年を超える、まあ、カンツォーネ・ナポレターナといいますか、ナポレターナのね、歌謡曲が、の歌詞を見てるとね、それが証明してくれてますから、その金銭に触れる人の心に、の金銭に触れる、まあ、新曲が、まあ、時代を作るということには変わりないと思います。今年もサンレモ音楽祭が近づいてきました。紅白歌合戦と同じで今年で60回を迎えます。どんな作品が登場するかはいつも楽しみにしてますけれども、さて、後半のコーナーになります。まあ、カンツォーネと称されるサンレモの懐かしい曲をたくさん聴いていただいている当番組でございますが、今日の後半のコーナーはイタリアンポップスと呼ばれて久しい、まあ、久しいんですけれど、80年以降の、サンレモ学祭からの楽曲を聴いていただこうかと思います。まず、ティ・ラッシェロー、これは1989年のサンレモ学祭での優勝曲になります。アンナ・オクサと先ほどのデボラを歌いましたファウスト・レアリのデュエットです。そしてこちらの方は、ですね、もう一曲は1992年のサンレモ学祭で3位になりましたパオロ・バレジのラ・フォルツァ・デ・ラ・ヴィータ。この歌はですね、多分エイズっていうか、その時期に問題になりましたそのことをテーマにして扱っている、まあ、生きるための力っていうんでしょうか、そういう内容だと思います。聞いてください。アンナ・オクサとファウスト・レアリでティ・ラシェロ、そしてパオロ・バレージでラ・フォルザ・デ・ラ・ビータ、聞いていただきました。アンナ・オクサもファウスト・レアリも、サンレモ音楽祭ではもう常連でございますけれど、パオロ・バレージ、この人はフィレンツェ生まれの1964年ぐらいの生まれの人だったかなと思います。とってもなんかこうフィレンツェ生まれっていうか、フィレンツェのこうね、なんか青い空なんかが見えてきそうな、そんな曲でございました。もう一曲聴いてください。1987年のサンレモ音楽祭での優勝曲になります。ジャンニ・モランディ、ウンベルト・トッツィ、エンリコ・ルジェリ、イタリアの、三大、まあ、何でしょう、トップシンガーですね。彼らが一緒になって歌った歌です。もう彼らのつながりは何といってもサッカー大好きという、3人組が歌いました。スイポ・ダルデピュシープオダルディピュー、ジャンニ・モランディ、ウンベルト・トッツィ、エンリコ・ルジェリの3人の声で聴いていただきました。1987年サンレモ音楽祭の優勝曲でございます。もっと上げることができるよ、まあ、そういうことなんですけれどもね、え、なんかイタリアでは非常に話題になりました。トップたちが集まってのその素晴らしい歌で、まあ、みんな感動したわけですけれども、ね、今日はちょっと後半の もう少しかけようかなと思ってたんですけれどもね、まあ、でも、まあ、またの機会だと思いますが、まあ、いわゆるイタリアンポップスという、まあ言葉にこうなんて言うんでしょう、非常にこう近いというか、まあ、ちょっとポップ感のあるそういったものを、今現代に至るそういったものを、まあ、聞いていただいたわけでございます。次回機会がありましたら、また古いものもいいですし、また新しいものの中にも素敵な、ものもたくさんありますので、聞いていただこうかなと思っております。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ、映画音楽、これからもまだ登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。Alla prossima volta, divertiamoci. Ciao.